9月9日は救急の日。救急車や救急医療の適正利用にご協力を。二次元コードが2つ掲載されています。救急車の適正利用、救急医療。二次元コード説明終わり。問い合わせ、伊賀消防署管理課、電話249120、ファックス243544、メール kanri-fd@city.iga.lg.jp。 医療福祉政策課、電話229705、ファックス229673、メールiryoufukushi@city.iga.lg.jp。 救急医療の適正利用について考えてみましょう。医療環境を取り巻く深刻な問題の一つとして挙げられる医師不足問題。伊賀市も例外ではありません。そして、夜間や休日の軽症患者の救急利用の増加により、もしもの場合に必要な医療体制の確保が非常に難しい状況になる恐れがあります。伊賀地域の救急医療体制を確保するため、上野総合市民病院、岡波総合病院と、名張市にある名張市立病院を加えた3つの病院による二次救急医療を実施しています。二次救急医療とは、入院や手術を必要とする患者さんを対象とした救急医療を言います。救急医療はあくまで緊急事態に備えるため、限られた医療スタッフで診療を行っていますので、市民の皆さんの命を守る救急医療体制を維持するためには、市民一人一人の心がけとご協力が必要です。通常の診療時間内にかかりつけの医療機関を受診するなど、ご協力をお願いします。休日、夜間に救急車を呼ぶほどではない病気や怪我をしたとき、まずは一時救急医療をご利用ください。一時救急医療とは、地域の診療所や応急診療所で対応する比較的軽症な病気や怪我の人を対象とした医療です。伊賀市応急診療所、上野省1700-1、電話229990。応急診療所は、伊賀医師会、岡波総合病院や伊賀薬剤師会などの協力をいただき、休日や夜間に急な病気や怪我をした時の応急的な処置を目的に市が開設しています。診療科目、一般診療、小児科、診療時間、月曜日から土曜日、午後8時から11時、日曜日、祝日、午前9時から正午、午後2時から5時、午後8時から11時。なお、受付は診療終了時刻の30分前までです。診療体制確保のため、駐車場に着いたら電話で症状を伝えてください。新型コロナウイルス、インフルエンザなどの各種感染症検査、点滴、レントゲン検査、血液検査などは行っていません。診察の結果、医師が詳しい検査や処置が必要と判断した場合、二次救急医療機関を紹介します。また、薬は院外処方で原則1日分です。健康保険証、マイナンバー保険証の人はマイナンバーカードや、各種受給者証、お薬手帳を持参してください。健康保険証がない場合、診療代金は全額自費になります。診療代金は現金のみの取り扱いです。なお、休日、夜間のため、診療代金は割増加算になります。悪天候、台風や積雪などの時は、 やむを得ず休診する場合がありますので、電話で確認をしてください。伊賀市応急診療所の場所の地図が掲載されています。伊賀市応急診療所全景と内部の写真2枚が掲載されています。写真終わり。命を救う救急車。119は緊急時に。近年、全国的に救急車の出動件数、搬送人員はともに増えていますが、救急搬送の半数以上が入院の必要のない軽症者です。中には、交通手段がない、どこの病院へ行けばよいかわからない、などの理由で救急要請する場合があります。通常、119番通報を受けると、現場から一番近い救急車が出動しますが、緊急性のない救急要請を含めた出動が増えることにより、緊急に救急車が必要な事故が発生した場合、遠くの救急車が出動することになります。その結果、到着が遅れ、救える命が救えなくなる可能性があります。しかし、中には重大な病気や怪我の可能性もあるため、救急車を呼ぶかどうか迷ったときは、後でお読みする一覧表を参考にしてください。一人でも多くの命を救うため、救急車の適正利用にご協力をお願いします。平成26年から令和5年までの伊賀市救急車出動件数、現場到着時間の推移のグラフが掲載されています。出動件数、平成26年4617、平成27年4521、平成28年4583、平成29年4809、平成30年4833、令和元年4723、令和2年4305、令和3年4380、令和4年5494、令和5年5759。続いて、現場到着時間の推移。平成26年 9.2 分、平成27年 9.4 分、平成28年 9.6 分、平成29年11分、平成30年 11.1 分、令和元年 10.5 分、令和2年 10.9 分、令和3年 11.1 分、令和4年 11.9 分、令和5年 11.2 分。以上、出動件数、現場到着時間の推移でした。令和5年の出動件数は過去10年間で一番多かったんだね。伊賀市傷病程度別搬送人員数、令和5年。円グラフ。中等症 42%、 2009人。軽症 47%、 2223人。重症 9%、 432人。死亡 2%、 117人。円グラフ終わり。救急車で運ばれた人のうち、約半数が入院を必要としない軽症だったみたい。こんな時は迷わず119番通報しましょう。次のような症状の時は、ためらわずに救急車を呼んでください。頭、大人、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないくらいふらつく。子供15歳未満、頭を痛がって痙攣がある。頭を強くぶつけて出血が止まらない。意識がない。痙攣がある。顔、大人、顔半分が動きにくい。 口や顔の片方が歪む、ろれつが回りにくい、物が突然二重に見える。子供、唇の色が紫で呼吸が弱い。胸や背中、大人、突然の胸痛、急な息切れ、呼吸困難、痛む場所が移動する。子供、激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しく顔色が悪い。腹、大人、突然の激しい腹痛、持続する激しい腹痛、血を吐く、便に血が混ざる、または真っ黒い便が出る。子供、激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、食欲がなく、意識がはっきりしない。激しいお腹の痛みで苦しがる。嘔吐が止まらない。便に血が混ざる。手足、大人、突然のしびれ。突然片方の腕や足に力が入らなくなる。子供、手足が硬直している。以下、大人、子供、とも、意識障害、返事がない、または朦朧としている。痙攣、痙攣が止まらない、止まっても意識が戻らない。蕁麻疹、虫に刺されたり、何かを食べて全身に蕁麻疹が出た。怪我、やけど、大量の出血を伴う外傷、広範囲のやけど、痛みのひどいやけど。飲み込み、食べ物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい。何かを飲み込んで意識がない。事故、交通事故、水に溺れた、高いところから落ちた。なお、これらの症状以外でも、いつもと様子が違ったり、おかしい場合は救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶか迷ったとき、受診できる病院を知りたいとき、電話相談窓口、伊賀市救急健康相談ダイヤル24、24時間年中無休、電話0120-419922。病気や怪我などで救急車を呼ぶか迷っている時の相談をはじめ、心と体の様々な相談に応じます。相談できる内容は次の通りです。ポルトガル語、ベトナム語、英語による相談もできます。医師にかかる前の相談、受診の目安、受診科目の選択、希望地域などの情報、健康に関する相談、栄養、禁煙、禁酒、健康診断、予防接種、薬のこと、緊急時の応急処置、不眠やストレスなど。医療ネット三重、救急医療情報センター、電話0592291199。救急車を呼ぶほどではないが、怪我や急病でどうしてもすぐに診察を受けたい場合に、受診可能な医療機関をコールセンターなどで案内しています。24時間年中無休。案内を受けた医療機関には必ず電話をしてから受診してください。コールセンターに電話がつながりにくい場合は、医療ネット三重のホームページをご利用ください。二次元コードが掲載されています。三重子ども医療ダイヤル。電話、#8000。月曜日から土曜日、午後7時から翌朝8時。日曜日、祝日、午前8時から翌朝8時、24時間。子どもの急な病気や事故、薬に関することについて、医療関係の専門相談員が電話で相談に応じます。18歳未満の子どもとその家族が対象。ダイヤル式、光電話、 IP 電話などでつながらない場合は、電話 059-232-9955 へかけてください。救急の日の集い2024を開催します。時、9月7日土曜日、午前11時から午後2時。正午決行。ところ、プラント伊賀店、夢ヶ丘1丁目 1-1。救急車の展示や、救急車のペーパークラフト配布もあります。写真が2枚掲載されています。1枚目説明文、パンフレットなどの啓発物品の配布。2枚目、応急手当体験、バルーンアートなど、写真終わり。新型コロナウイルス感染症の感染対策について、新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に位置づけが変更され、季節性インフルエンザなどの感染症と同様の扱いとなりました。このことにより、行政から一律に感染防止対策を求めることはありませんが、感染症自体がなくなったわけではなく、基本的な対策が感染防止に効果的であることに変わりはありません。一人一人がその場の状況に応じて、自主的に必要性を判断して、対策を実施してください。感染対策のポイント。マスクの着用を含めた咳エチケット、手洗い、手指消毒、換気が効果的です。ニュートロ芭蕉祭。生誕380年記念復刻版。芭蕉でアート。アートはローマ字 ART。工芸美術で表現する芭蕉。ニュートロ芭蕉祭。かつて上野公園内に多くの屋台が立ち並び、祝祭感にあふれていた芭蕉祭。今年は芭蕉さんの生誕380年を記念し、懐かしい風景を再現するとともに、新しい企画を盛り込んだニューでレトロな芭蕉祭を開催します。時、10月12日土曜日、芭蕉祭式典午前9時20分頃から、上野公園廃聖殿前広場、芭蕉ステージ午前10時から、伊賀上野城本丸広場、ライブパフォーマンス、ご当地キャラ俳句フェスタ、俳句バルーンリリース、音楽と書のパフォーマンス、芭蕉さん丸×クイズ大会、芭蕉でビンゴなど、芭蕉さんグルメ、芭蕉さんにちなんだフードやスイーツが大集合、芭蕉でアート、芭蕉の思い創作生け花、特別公募展、芭蕉さんとアートのコラボレーション企画、芭蕉でアートでは、芭蕉さんの俳句、理念をテーマにした工芸美術作品を募集します。賞内容、最優秀賞1点、副賞100万円、優秀賞5点、副賞10万円、入選、副賞3万円、審査、画像による第一次審査で20作品程度を選出し、本審査で賞を決定します。審査員、審査委員長、菅谷富夫さん、大阪中之島美術館館長、審査員、戸建和子さん、多摩美術大学教授、審査員、早見豊さん、三重県立美術館館長。応募締め切り、12月31日火曜日、消印有効。応募方法など、詳細はホームページの募集要項をご覧ください。問い合わせ、芭蕉を生誕380年記念事業実行委員会事務局 文化振興課、電話229621、ファックス229619、メール bunka@city.iga.lg.jp。 関町第10回中部歴史まちづくりサミット in 伊賀。三重、愛知、岐阜、静岡の4県の歴史的風致維持向上計画認定都市18市町の首長、関係者が参加し、歴史的資産の保存と活用や文化財の防災についての講演、各市町首長によるパネルディスカッションなど、歴史的風致維持向上の取り組みを通して意見交流を行います。時、10月3日木曜日午後1時15分から5時10分、ところ、伊賀市文化会館さまざまホール、西明寺 3240-2、基調講演、伊賀市における歴史的資産の保存と活用、講師、伊賀市歴史的風致維持向上協議会会長、菅原洋一さん、講演、文化財防災と地域社会、講師、文化庁文化資源活用課文化財調査官、稲垣智也さん、中部歴町認定都市によるパネルディスカッション、ファシリテーター、伊賀市歴史的風致維持向上協議会副会長、浅野聡さん。申し込み方法、事前申し込みは不要です。当日受付をお願いします。第10回、中部歴史まちづくりサミット in 伊賀。2024年10月3日木曜日。13時15分から17時10分、パンフレットと講演者の写真が掲載されています。問い合わせ文化財課、電話229678、ファックス229667、メール bunkazai@city.iga.lg.jp。